ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも、全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です。もうすぐね、本編の方夜の12時になりますけどもね、このコーナーというかここからのコーナーは番組終了後も引き続き収録して後日ポッドキャスト配信されます。この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。下ネタ、普通オタ、コーナーへのメッセージなど、メールの宛先は 786@lovat.co.jp 786@lovat.co.jp までとなっております。というわけで、今日も始まりましたけどもね、今日はですね、そうですね、ももクロニュースはやらなきゃいけなくて、まあ紅白出場ということでね、それからね、オープニングの方で、バイブについてお話ししましたけどもね、スワンというバイブについて以前もお話しして、その答えをね、今日本編のオープニングの方で話したんですけども、あまりにちょっと内容というかエロいんでね、まだ11時はちょっと早いかなと思ってね、番組後半のこの時間まで待ってたということでね、ここでようやくお話ししたいなと思うのと、あとは先週に続きましてレジャーホテルフェアに行ってきたパート2をね、お届けしたいなと思うんですけどもね、そうですね、スワン、フェザーについてまず行きましょうかね。オープニングでも話したんですけども、スワン・フェザーというバイブがね、以前ポッドキャストで話した時に、この2本の並行したバイブがね、この流線形のバイブで、大バイブと小バイブがこう並んで、配置されててね、デザインされてて、でこれ、根元が柔らかくないと多分これ間数ミリしかないんでね、女性にこう入っていくとき、女性のどこかにこう入れるときにね、大バイブの方を入れようとすると、この小バイブのところまで行くと先に進まないというか、もうこれ以上入らなくなっちゃうんじゃないかなということで、この小バイブと大バイブのくっついてる根元のとこは柔らかいのだろうか、ということがね気になりまして、で、以前このピンクカルカルにもゲスト出演していただいたあいみさんに聞いてみようと思いましてね、ガラクの、ガラクというね、バイブを作っている会社のね、あいみさんに聞いてみようと思いまして、で、聞いてみたんですよ。そしたらね、この大バイブと小バイブのこの根元の部分は柔らかいですよということですね。で、柔らかくてですね、で、オープニングで何を言いたかったかと言いますとですね、この、まず、根元は柔らかいと、この大バイブと小バイブも結構大きいんでね、結構上の方まで行ってて、で大バイブと小バイブが流線形でクニーってカーブしながら並んでるんですけども、で、まあ、柔らかくて、でこの2つがね、こうぶつかり合うように振動するらしいんですよ。両方にローターが入ってる、振動ローターが入ってるんで、ブルブルブルブルブルブルって言って、まあ小刻みに震えて、で ぶつかるような振動、そして、まあ根元もちょっと柔らかいということで、こうなんかね、叩かれるような振動が味わえるらしいんですよ。その女性ね、らしいんですよって、変な風になってますけどもね。で、その叩かれるような振動で、そのこうあいみさんからのメールに書いてあったのはね、C スポットの刺激がよくわからない方とか、二股のバイブを試したときに、C が当たらず、やきもきした経験のある方におすすめっていうことなんですけどもね。で、その C スポットについてね、もう話そうかなと思ったんだけど、ちょっと11時早いかなっていうことでね、G スポットじゃないんですよ。C スポットなんです。C スポットというのはですね、まあ、女性が気持ちいい、突起の部分があるわけですね。 ね、うん、そこの部分の中でも、まあ女性じゃない、僕女性じゃないんでちょっとわかんないんですけども、その突起の部分の中でも、さらに気持ちいい部分と気持ちよくない部分があるみたいでね。それを、実際探すのは、まあ、触ったりいろんな探し方でね、みんな探したりすると思うんですけども、バイブがうまく当たらないとかいろいろあったりするけど、この、開くような形状のバイブなんでね、まあ、挟み込むような形になって、それで振動してくれるから叩くような刺激で、Cスポットがなかなかわからない人でも、自分のCスポットに気づくことができるっていうか、この叩くような、柔らかい叩くような刺激で、気持ちがいいなっていうことに気づくっていうことですね。ということで、はい、お試しあれ。はい。そんな感じです。うん、ようやく言えました。うん、そしてここから急展開というかね、うん、どうかなと思うんだけどね、まあしょうがないよね、エロ番組だからね、うん、どうかなと思うんだけど、ももクロニュース、ももクロ紅白初出場おめでとうございます。11月26日 NHK 第63回紅白歌合戦の出場者が発表され、アイドルグループ桃色クローバー Z は初出場が決まりました。これについてメンバーがそれぞれブログで気持ちを綴っています。有安桃香さんは、ずっと何も連絡ないって聞かされてたから、てっきりダメだと思い込んでたということでね、まあ複雑な心境だったけど今は嬉しいということですね。それから高木れにさんは、涙が滝のように出てきて、今まであった出来事がフラッシュバックされました。まあ今までね、一生懸命、ね、路上でのライブとかから始まってね、もう大変だったんだけどね、ようやくここまで来れたと、うん、それからね、かなこ、リーダーの桃田かなこさんは、頑張ってよかった、今日心からそう思いましたということですね。それからアーリンは、大晦日、多分すんごく緊張するんだろうな、かっこ笑いということですね。そしてしおりんさんは、紅白歌合戦がももクロにとってゴールじゃないですよ、紅白の向こう側一緒に見てみませんかと、それぞれね、喜びの声を書いていたということなんですけどもね、僕も見ましたね。まあもう本当にね、とりあえずここはね、目標のところだったんでね、嬉しいですね。うん。そして、そのブログの中でね、かなこがね、前のね、桃色クローバーだった時のね、あかりんさんへのね、脱退したあかりんへのね、メッセージをも書いておりましたね。うん。紅白初出場が決まった桃色クローバー Z の、リーダー桃田かな子さんは、脱退した元メンバーで女優の早見あかりさんへ、次はあかりんの番、いつか絶対あの日の約束をみんなで果たすんだぞというメッセージをブログに書いております。このね、約束っていうのは、それぞれ出場、うん、まあ、女優として、あかりんは女優として、その審査員席で紅白に出場、そしてももクロは、舞台の方で紅白に出場ということで、ダブルで一緒に出場しようっていうね、目標があるんですけどもね、うん、その目標をね、また、果たしましょうということでね、うん。あかりんに向けたメッセージということで、まあこれはこれでね、ちょっと感動ですけどもね、うん、はい、ということになっております。もう本当におめでとうございます。そして、ファミリーマート桃色クローバー Z のグッズが当たるキャンペーン、ファミリーマートは11月27日よりファミリーマート、桃黒チアアップクリスマスキャンペーンを開始しました。このキャンペーンはファミマの店舗での、税込み500円以上の購入でももクロオリジナルグッズや人気の家電などが当たるクリスマスプレゼント企画、ファミリーマートで500円以上購入するとレシートに一口分の応募コードが出現、それをキャンペーンサイトで入力することでコード一つにつき一口として応募口数がたまります。応募したい商品を決め、その商品の必要口数を集め応募します。抽選結果はすぐに判明します。 商品はファミリーマートとももクロのコラボジャンパー、ももクロジャン、これがね、5口で、応募口数が5口で100名様に当たるということですね、まあ、限定ということですね、それから、ももプリカ、500円が2枚、これが3口で、300名に当たるということですね、それからブルーレイレコーダーシャープアクオスブルーレイ、こちらが、5口で、30名、ということですね、応募期間は12月26日の1時までとなっております。商品の発送は、まあいいかこれは、まあいいや、2月上旬を予定しているということです。というわけで、もう本当にね、良かったなと思います。以上、ももクロニュースでした。さて、それではね、先週もお届けしましたけどもね、僕レジャーホテルフェアというイベントに行ってきたんですね、東京ビッグサイトで行われたイベントなんですけどもね、ラブホテルで使われるものや内装やデザインとかですね、とかの、展示会みたいなものなんですけどもね、まあラブホテルだけじゃないんですよ、カップル向けなね、若い女の子も嬉しいようなおしゃれなホテル関係のね、いろんなものが展示されてたり、ということなんですけどもね、で、まあ、東京ビッグサイトで開催されました、レジャーホテルフェアというイベントに行ってきたわけですけども、先週のピンクカルカル番外編のポッドキャストではレジャーホテルフェアと同時開催の、レジャー&サービス産業展のブースの中から、OFR48 とね、味噌汁マシンをご紹介しましたけどもね、今日はレジャーホテルフェアを、ご紹介したいなと思います。OFR お風呂48ですけどもね、ラジオラビット本編の方でね、ピンクカルカル本編の方で、一番オープニングにね、一曲おかけしましたけどもね、なんてタイトルだっけ、OFR48 お客様は裸ですという曲をねおかけしましたけども、はい、まあそれはいいとしまして、ですね、イベントに行ってきました。どういうイベントかというと、まあカップルで使うホテルとか、まあいわゆるラブホテルとかおしゃれホテルなどで使われるものや内装やデザイン設備、グッズなどの展示会ですね、で、まあ、先週もお届けしたレジャー&サービス産業展で OFR48 を見たり、あと、何があったかな、一人カラオケの機会を見たりね、した僕はね、いよいよレジャーホテルフェアの方に進みました。ラブホテルとか、まあ、カップル向けホテルやおしゃれホテルとかの設備やサービスやグッズなどについてのブースが集まったイベントです。そうですね。まあこう回っていったんですけどもね、こうパンフレットがね、パンフレットがございましてですね、まあいろいろあったんですよ。まあざっくりというかね、まあ簡単に紹介させていただきますと、例えばね、アートフォルムという会社ですね。こちらはですね、レジャーホテルを主としたデザイン設計とか施工を、全国規模で行っている、女性デザイナーにしか作り出すことのできない空間を提案とかですね。あとはですね、脱臭装置とかね、まあ、ホテルとか匂いとかをね、なるべく早く消した方がいいんでね、あの脱臭設備の、展示してあるところでね、実際お試しで、片方はタバコの匂いがバンバンついた、アクリルケースで、片方は匂いが消えたっていうね、展示をしてて、実際匂い嗅いだんですけども、消えてましたね。それからですね、あと消臭剤であったり、まあ、リニューアルとかも多いですね。これ 各ブースでね、ラブホテルの外観とか、リフォーム前リフォーム後でこう展示してあったりしたんだけど、写真パネルとかでね、うん、あのこういう風に変わりましたみたいなことでね、出てたりしたんだけど、そのリフォーム前もね十分いいホテルなんだよ、見た感じ、うん、おしゃれな感じなんだけどね、そのリフォーム後を見るとやっぱりもうさらにこれ、かっこよくおしゃれになってるってことで、これはすごいぞっていう風に思ったりしましたね、うん、なんかリフォーム前の方を見ると全然変えなくていいじゃんって、そっちだけ見ればね、うん、変えなくていいじゃんって、これでもお客さん入るでしょみたいなことを思うんだけど、実際後の方を見るとうわおしゃれって思ったりねしましたね、うん。それからですね、まあリフォーム系とかデザイン、インテリアアートとか、まあそういう、会社さんは多かったですね。うん。はい。一箇所さ、まああんまり言うべきではないけど、腹立つとこあったね。すごい態度悪いの。うん。なんか、で話聞いてるとさ、ずっと、ブースの中の、席に座ってるんですけどもね。うん。で、男二人、若い子と、おっさん、なんだけどね、うん、なんかなんていうのかな、なんか業者ばっか来るからなんかもうやだなみたいなこと話してんですよね、うん、でさ、でも普通の人はこう通ってっても声も何もかけないんだよね、だから自分から行かないんだよね、うん、自分から行かないならそりゃ業者しか来ないでしょうとか思うんだけどさ、うん、で、ちょっと話ね、ちょっと話してみようとか思ってさ話してみたらさ、やっぱ態度悪くてさ、出ちゃダメだよね、うん、もったいないよね、うん、こういう展示会に、出展するならさ、もっとちゃんとね、した方がいいんじゃないかなと思いましたけどもね、うん、で他にもね、ホテルの部屋を使った撮影をしますよみたいな、うん、メーカーもありましたね。だから女の子の撮影とかいろいろなんか商品撮影とかいろいろさ、ホテルの部屋の中って結構かっこよかったりするから、いろんなちょっとした、うん、商品説明コスプレの撮影とかでもさ使うとおしゃれに、できたりするから、うん、そういうこともやってますよみたいなところとかありましたね。あとはですね、あと LED のライト系も多かったですね。うん、なんか、うん、結構ホテルの中でさ、暗いところを演出したりっていうこととかね、いろいろあると思うんですけどもね、うん、ラブホテル系とかだとさ、ちょっとエッチな感じを、演出しないといけないから、思いっきり明るいと、私明るいの嫌みたいなことになってしまったりするけど、そこにほのかな明かりとかでね、まあ、いろいろ、照明を使った、まあトータルデザインみたいなね、感じであったり、あと、あ、そうそう、光るお風呂、うん、人工大理石ならではの豪華さとかね、うん、なんていうのかな、白い、そのブースのとこだけさ、全くこう、壁を無理やり作って囲ってあってさ、で、あ、おしゃれにやってあったんですけど、で、暗くしてあるんですね。で、中に、風呂、バスタブっていうの、うん、風呂入るところがさ、何個かポンポンポンって丸い形であったり、楕円の形であったりっていうのが置いてあるんですけども、それが全部光ってんだよね。あれね、すごく、ムードがあっていいと思うんですよ。うん、実際ラブホテルとかあったらね。うん。でさ、ここにさパンフレットがあるんですけどね、うん、もう本当にね、おしゃれなんだよね。洗面台、鏡の前の洗面台とかも光るやつとかあったりねして、おしゃれだなっていうのが、でしっかりしたパンフレットでね、分厚いんですけどもね、うん、風呂のバスタブ全体がね、 ふわーんって光るんですよ。あれ入ってると、楽しいだろうなって思いますね。うん。白であったり、黄色、紫、緑、ピンク、赤。しかも、ほんといい色でね。あとね、泡が出るタイプ、ブクブク泡が出るタイプでも光るやつがあったりね。あとは六角形みたいな丸いね、大きい、浴槽なんですけどもね、これでももう全体が光るとかね。すごい。欲しい。家に欲しい。まあ、何回か使ったら、家だとね、ちょっとさすがに何回か使ったら、まあ、もう暗くしなくていいやって、明るいまま入ってしまいそうですけどもね。こういうホテルとかだと絶対こういうのいいだろうなって思うんだよね。あと洗面台、鏡の前にあってさ、歯磨いたりするところ、あそこの、この水が出るところ、水を受ける側のところが全体的に光るんだよね。すごいね、なんか、おしゃれな世の中だなと思います。はい。というね、綺麗なコメントをしてみましたけども。そして、僕はまあその後にね、まあこのエッジ系の方にね、進んでいったわけですけどもね。こちらはこちらでまた長くなっていきそうなんでね。あ、長くなんないかな。まあいいや、また来週以降ね、お届けしたいと思います。このポッドキャストがね、あんま長いと良くないと思うんでね、来週以降にお届けしたいと思います。というわけでね、今日もお届けしましたけども、あ、そう、僕ね、他の方でのね、あのこのラジオ以外とかでの収録の いろいろね、声の、お仕事とか、まあ、いろんなところでね、こう、水曜日にあるところで、まあ、収録してこう帰るっていうことが多いんですけどもね、その帰り道に必ずね、同じ場所でね、抱き合ってる高校生カップルがいるんですよ。あ、なんだろうね、同じような時間に同じ場所でね、あ、家とかじゃダメなの？外で、ね、あんな目立つところで抱き合うより家で抱き合ってる方がいいんじゃないかなと思うんだけど、家だと何、親が怒るのかな。すごいよ、歩道のところなんだけどさ、道路沿いのね、僕は車でブーンって通るんだけど、毎週いるんだよね。何、たまたま、まあ僕の時間が似たようなもんだから、たまたまかな。家、いちいち外で抱き合わなくていいと思う。まあ、腹立ったりはしないんだけど、いいなって思うんだけどさ。なんだろうね、あれ。多分ね、童貞だと思うんだよね。ああいうのね、意外とね、こう、抱き合うっていうことをね、外でしているような人、が、っていうのは、まあ、こう、童貞なんだけど、これが、一生懸命な愛情表現で、もう二人ともそれですごくドキドキしちゃうんだよね。あれはもうとってもピュアな、とってもいい感じのね、恋愛なんだと思うんだけどね。でも、そっから先に意外と進んでなかったりね、するんだよね。あれ不思議なもんでね。家とかにさ、女の子が遊びに来たとかさ、女の子の家に遊びに行ったとか、してさ、なんか結構イチャイチャしたりしてもさ、男が意外とそっから先に進めなかったりしてね、女の子は待ってるのかもしれないけど、男はなんか意外と勇気がなくてね、っていうことで、結構抱き合うイチャイチャしてる感じで終わって、そろそろ帰るわみたいになってしまったりね、あと外でこう抱き合ってみたりするんだけど、そっから先には実は進んでないっていう感じがあったりするんだよね。でも童貞なのに抱き合ったりしてる時のもうドキドキ感というか、あの気持ちよさ、安らぎっていうのはもう、あれ、なんとも言い表しようのないほどの、こう、あれはあれでもう、快感っていうか、僕は何を言ってるのかなと思いますんで、また来週、軽くやさとしでした。